テニスをする方、テニスの試合観戦が好きな方がこの協会にもたくさんいらっしゃいます。毎週テニスをして足を伸ばしている方もいます。今月上旬にイギリスのウィンブルドンで行われた錦織圭選手の試合をご覧になった方も多いと思います。現在世界ランキング5位の錦織選手、第1回戦は勝利をされましたけれども、残念ながら2回戦は左足の、怪我のためにリタイアしてしまいました。現在は怪我も良くなって、来月から8月からのアメリカの試合に備えて練習しているようです。皆さんはテニスラケットに貼られているこの線、ストリング、まあ、ガットと言いますけど、ガットということをご存知でしょうか。テニスラケット、テニスをする方はですね、時々このガットを新しいものに貼り替えます。またギターやバイオリンの弦楽器を演奏する方も、弦をこのガットと呼んで弦を時々貼り替えます。ガットの言葉の由来に詳しい方は、ガット由来今日お医者さんもいるので聞きましたら、手術にもこのガットが使われているんですね。まさかこんな太いテニスのラケットに入っている線や弦を使うわけではありませんけれども、動物の、特にテニスのラケットに使われているのは羊の腸から出ているんですね。腸、手術の時に人間の、まあ、腸を切断した場合、腸と腸をつなぐ場合に羊の腸を持ってつなぐ、自然に溶けるそうですから、昔から使われているんですね。最近テニスのラケットでこのシールとか言われるものって使われているでしょうか。どうでしょうか。詳しいか。あんまり使われてない。
牛ですか。牛の腸。
ナチュラルストリングとかナチュラルガットと呼ばれるのが牛で作られているので、決してビーフとは言いませんから間違いない。シープとかナチュラルストリングですよね。ビーフってないですよね。今はどちらかといえばこの合成繊維のナイロンからできたガットが主流です。でもこの自然の、羊やまたは牛の腸から出ているナチュラルガットの性能に近いものを目指しているそうです。ガットという言葉は英語では羊や、牛同様、私たち人間の消化器官、内臓のこともガット。日本語では複数形となったガッツという言葉の方がよく知られていると思います。ガッツ。ガッツなんとかさんというプロボクサーでガッツしますですよね。で、日本語でこれは和製英語です。英語で決してガッツポーズなんてことは言いません。日本語、和製英語ですね、ガッツポーズです。勝った時に勝利の気持ちを表すガッツポーズ。昔になりますけど、中学生の頃はスポーツやってガッツガッツとこう応援する、それは根性もっと気合い入れろ、根性出せということで応援したんですけど、今そういう応援する人はいない。根性を持てて勇気を出せという気持ちになっています。で、試合に勝利すればこのガッツポーズを取ります。英語ではガッツポーズはありませんけど、ガッツイという言葉はあります。ガッツ、ガッツ、どういう人でしょう。多分トンプソンさんみたいなとガッツって言うんですよ。丈夫で勇敢で元気がある人、ぴったりですね、ガッツ。もう来週から来なくなっちゃうかもしれません。なぜガッツ、丈夫で元気で勇敢な人、不思議ではないし勇敢だけどお腹が元気なんですよね。これから夏になって暑くなって食欲落ちると、どこが胃や腸が弱ってきますよね。そうすると元気がなくなってきますよね。胃や腸が元気じゃないとガッツになれないので力が湧いてきます。日本語でもお腹に関する言葉はたくさんあります。今朝も朝から私の体を折りました。腹が立つ、怒った時にお腹しかなんかやって朝から腹立たしいのをさせてしまう。また私たち 中年太りの人を見てですね、お腹が出てきて、私も言ってるんですけど、太って言いますけど、太っ腹っていうこともありますよね。次のスライドかな。太っ腹。これは日本語を勉強している方は、太ってる人を見たら、お鍋が入っているような、ベリーの太りの、そうじゃないですよね。太っ腹ってどういう人ですか？すごい年取ってはないでしょう。一見痩せてて見えるけども、気前が良くて、度量があって、心が広い、大きい人。惜しみなく何でも分け与えてくださる方は太っ腹な人だと言います。悲しい時にお腹が痛くなる人もいると思いますし、辛い時にやはりお腹が苦しくなる方もいらっしゃると思います。人間はこの肯定的な感情も否定的な感情も体で感じます。個人的に直感的に感じることやそれによる反応を英語ではガッティング、直感的にガッティング。なぜテニスのラケットのガットやガッツについて今朝話しているんでしょうか。一体僕は何を話そうとしているのか、どこに行ってしまうのか、テニスをしに行ってしまうのか心配になります。マルコの福音書6章34節でシエスの群衆に対する憐れみが記されています。6章34節、イエスは船から上がられ多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。この憐れみ、英語ではコンパッションと使われていますけど、この言葉の言語には体の中、すなわち腹の中、内臓、腸で感じたことに対して反応して行動する観念があります。古代中近東の世界では人間の感情が腹の中、内臓や腸に存在していると考えられていました。今朝は聖書におけるシエスの憐れみ深い羊飼いの特徴から多くの必要を持って押しかけてきた群衆に対してどのようにシエスが反応されたか、対応されたかをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主である聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主、どうぞ御託の語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時はあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書のマルコの福音書6章、今朝30節から34節、そして53節56節を見ていきます。お開きください。先々週の説教の箇所、マルコの福音書6章の1節から13節で、シエスから権威を受けて福音宣教の旅に使わされた人たちが帰ってきました。イエスの元に戻ってきて、それぞれ自分たちがしたこと、教えたことについて報告しました。うまく福音宣教ができたことや、または失敗したこと、あるいはどこかの町や村で拒絶された、いいえ、結構ですと言って拒絶された、そういった報告を彼らはしたと想像されます。人たちから報告を聞いた後、シエスは彼らに寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと命じられました。彼らの周りにはひっきりなしに群衆が押しかけており、 弟子たちとのこのプライベートな時間を作るために、主イエスは人気のない寂しいところへ行って休息を取ることを、静まることを勧めています。今週から子どもたちが夏休みに入る家庭も多いと思います。家族旅行を計画されている方はもうすでに国内外に夏休みで出かけられる方もいらっしゃいます。普段の生活、忙しい生活の中にあって、シエストを静まる時を持つことは大変大切なことです。人との関係からひとときでも退い、このリトリートして神と共に心を休まる時、霊的な休息をぜひ持つように心がけてみていただきたいと思います。イエスは私と一緒に寂しいところへ行ってしばらく休みなさい、普段の生活の中にあっても私たちを招いていてくださることです。2番目に今日の中心聖句である6章の34節を見ていきます。主イエスと弟子たちだけで静まる時、休息の時を持つために一行は船に乗って自分たちだけで寂しいところへ出て行きました。けれどもそれを見ていた群衆は徒歩で船が向かう先へ駆けつけてしまいました。岸を先に歩いてですね、行って先回りしてしまいました。せっかく休息のために目指していた寂しいところがあっという間に押し寄せた群衆で賑やかなところになってしまいました。岸に着いたシエスは群衆をご覧になって、彼らが羊飼いのいない羊のようであることを不憫に思われました。人々を深く憐れみました。体の胃や腸で感じた憐れみの思いに反応して、シエスは弟子たちとの休息を犠牲にして群衆に教え始めています。シエスはシエスの心がですね、群衆に向けられて、イスラエルの民の良き羊飼い、大牧者として群衆の霊的な世話を主は始められました。聖書の言葉通りに人々に霊的な糧を持って養い、霊的に成長することができるように聖書の言葉を語り教えました。このマルコの福音書6章34節で用いられている憐れみの、この言語の意味をよく表しているシエスの例え話が、共感書と呼ばれる3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカにですね、記されています。このいくつかの代表的な3つの例え話をご紹介したいと思います。皆さんがよくご存知のイエスの例え話には、父なる神の憐れみが描かれています。マタイの福音書18章には、不正を働いたしもべを憐れんでいる雇い主、主人の話があります。マタイ18章27節、しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやる。ルカの福音書10章を見ますと、あの有名な良きサマリア人の例え話が記されています。ルカの福音書の10章33節34節にします。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに居合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してやる。そして同じルカの福音書15章には、放蕩息子の帰還の場面が記されています。15章20節です。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行く。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、静けした。これらの3つの例え話に用いられている事柄、窮地に陥った人々への憐れみ、また兵士の重傷を負った旅人をかわいそうに思って救助の行動を起こした、また放蕩息子を迎え入れた父親の気持ちの全てが、父なる神の人間への憐れみを物語っています。旧約聖書の詩篇103編に記されているように、父なる神は 哀れみ深く情け深い方です。詩編103編の8節、主は哀れみ深く情け深い、至るが遅く恵み高である。旧約聖書は繰り返し繰り返し私たちに教える大切なことです。弱い罪人である人間の必要をご覧になった父なる神の体の中で、またある日本人の説教者が訳しているように、鼻綿がちぎれるほど、鼻綿がちぎれるほどの思いに駆り立てられて、断腸の思いで、断腸って言葉ではハートブレイキングって言うんですけど、心臓が引き裂かれる、腸がちぎれる。深い憐れみを持って、シエスを救いとしてこのように使わせてくださいました。今朝の旧約聖書の朗読箇所でエレミヤ書の23章1節から6節に記されているように、霊的な指導者がイスラエル社会の中には正しく機能しなかった時代に、イスラエル民を憐れみ救うためにダビデの子孫からユダヤ人の王として救いイエスキリストを使わすことを神は予言されています。エレミアの23の5節6節をもう一度します。見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はダビデに一つの正しい和解を起こす。彼は多くなって治め栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は主は私たちの正義と呼ばれる。3番目に最後の6章53節から56節を読んでいきます。今朝のメッセージにはマルコの6章35節から52節までは含まれていませんけれども、主イエスの集まった群衆への憐れみの感情が5000人の人々への空腹を賄うという奇跡と、そしてガリラヤ湖の嵐の中で怯える弟子たちへの行動にも現れています。続く53節から56節では、主イエスの教えと病の癒しの奇跡を求めて群衆が集まってきたことが記されています。憐れみ深い主イエスを求めて人々はイエスの着物の端に触れるだけでも癒されると願ってきました。また健康な人々も病人の家族や友人を何とかして癒してほしいと願って連れてきました。主イエスのもとに集まった人々は憐れみ深い主イエスに対する単純な信仰がありました。すでにマルコの福音書の5章28節で登場した長血を患っていた女性と同様に、ただ主イエスの着物の端に触れるだけでも癒される、良くなるという単純な信仰を持った人々が主イエスの憐れみの気持ちを受け入れることができました。でもう一度五章に戻ってですね、この箇所を読んでみたいと思います。五章25節から読みします。ところで12年間の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の解もなく早く悪くなる一方である。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触る。お着物に触ることもできればきっと治ると考えているからである。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。この34節にします。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。最後にまとめていきたいと思います。今朝はテニスのラケットのバットから始めました。マルコの6章34節の言葉を聞いて、テニスのラケットのバットの張り替えを思い起こして、今日礼終わったら早速スポーツ屋さんに行ってラケットを張り替えなさい。あの有名な張り替えというのは張り替えなさいならない。そんなことは絶対に考えないでください。3つのことを今週の応用として持ち帰ってください。ガットが意味していることは、 憐れみの心が動かされる私たちの腸や埋蔵の反応です。心の反応です。イエスの時代の中近東の古代、ギリシャ人たちは人間の激しい感情、皆さん人間の激しい感情って何ですか？怒りとか愛ですね。初恋の時のことを覚えてますか？キュッと来て、その日に会った時心臓がバーッと出てくる。そういうギリシャ人たちは激しい怒りとか愛、これがこのお腹にあると思っています。一方でもっと我々に近い考え方はユダヤ人の考え方です。古代ユダヤ人たちはどういうふうに考えているでしょうか。もう少し穏やかな感情、怒りや愛よりもう少し穏やかな感情である親切心や哀れみ、または同情心が人間の体の中心にある。皆さんの体の中心どこですか？おへそって言いますか？体の中心、この後です。ここにあると考えています。ですから、新約聖書の福音書の人たちは、主イエスが群衆の必要をご覧になる、羊飼いのいない羊のような哀れな姿を見て、体の中心にある内臓、そして心が動かされて、人々を深く哀まれたと知る人。そして聖書の真理を教え、そして人々を癒すと記しています。人間の感情や同情に反応する中心的な部分であるガッと皆さん覚えて書いてあります。3つのこと、最初に休息を取ること。主イエスが宣教の働きから仕えて戻ってきた弟子たち、主イエスと一緒に寂しいところに退いて静まることを招かれました。宣教活動に行って疲れていたのは弟子たちだけではありません。先週の箇所を覚えていますか？イエスの心はもう悲嘆です。悲しみにありました。あのバプテスマの前に首が切られて死んでしまった。悲しさや寂しさ、暗い気持ちがありましたから、主イエス自身も休みが、休息が必要でした。私たち忙しい生活の中にあって、主イエスと一緒に寂しいところに退いて静まることをいつも招かれています。朝に夜に、またこれから夏休みを取る方も、夏休みの間にも主イエスと一緒に静まる休息の時を取るようにと招いておられます。ではどのようにしたら毎日の忙しい生活の中で父なる神と共に静まるとき、祈りのとき、御言葉の黙想のときを持てるんでしょうか。実践的に霊的な生活のリズムを進める本が今月出版されました。教会図書に皆さん中国の左の一番下に書いてあるんですけれども、忙しい人を支える賢者の生活リズムという本が新刊で入りました。ぜひ読みになってください。英語で、読まれる方は Kindle でも God in my everything というタイトルで見つけることができます。ぜひこの霊的な休息を取るためにこの本を読むことをお勧めします。2番目に、私たちはどのようにしたら憐れみ深い主イエスに習うことができるんでしょう。さまざまな霊的、肉体的、精神的な必要を覚えている群衆の様子をご覧になる主イエスのガッドである、この憐れみ深い感情が反応します。私たちも主イエスに習うものとして、私たちの周囲にいる家族や友人、また今日の礼拝の後で挨拶をする方々のさまざまな必要に正しく反応できるように祈らなくてはなりません。現代の表現に置き換えるならば、皆さんの心の弦、心のガットである、琴線、英語ではハートストリングと言いますけれども、琴線が正しく機能しているでしょうか。正しくガットが張られているでしょう。 バットが正しく振られてなければボールを跳ね返すことはできません。周囲の人々の必要に無関心にならずに同情して共感することが主イエスの憐れみ深い特徴に習うことをぜひ今朝心に刻んでいただきたいと思います。必要を覚えている人を見てかわいそうにも心が動かされる。聖霊が私たちの心に働いてくだして促していくに私たちは何かをしなくてはならない。優しい言葉をかけるのか、その必要を満たすために行動を起こさなくてはならないという。聖霊が私たちの心の中に、この中心部分に、私たちのこのおへその部分に働いてくださるときに、聖霊の促しに聞き入れることができるように、従うことができるように、いつもここの心の線、この金線をしっかりと張っていなくてはならないと思います。最後3番目に、憐れみの眼差しを持って、いつも人間、私たち人間を占っている神は、弱い私たちを救うために、御子イエス・キリストを救い主、憐れみ深い主として使わせてくださいました。神の憐れみに、恵みに預かるために、難しく考える必要はあります。ただ、信じるだけです。ただ、単純に信じる信仰を持つだけで救われます。私たちの必要を満たしてくださる方を単純に信じるだけでいいです。まだ主イエス・キリストを信じて信じてない方、ぜひこのことを心に覚えてください。主イエスが言われた通り、あなたの信仰があなたを治しています。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のマルコ6章の御言葉をありがとうございます。父なる神、あなたが憐れみ深く、情け深い神であることを感謝いたします。私たちを憐れんでくださる、私たちをかわいそうだと思ってくださる神であることを感謝いたします。また、私たちの主イエスと私たちの羊飼いであることを覚え感謝いたします。私たちを正しく導く方であること、また私たちに日々必要な経的な糧、または肉体的な糧を備え与えてください。また私たちの生き方を、人生を導いてくださる羊飼いであることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちもあなたに倣って憐れみ深くあることができますように。どうぞ私たちの心の、私たちのこの歌と、あなたがいつも健全であるように、いつも感受性を持ってあなたの聖霊の促しに反応することができるように備え導いてください。まだあなたを信じていない方がいらっしゃるならば、今朝の聖書の箇所にあるように、単純にあなたを信じて癒されること、救われることを求めることができますように。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。